数日後、陽一と奈美子は列車に揺られて立ち去った。京都と挨拶をした陽一は、最後に龍也に向かって、
歌詞ができたらまた送ってくれよ。感想だけなら、いつだって書けるから。
と言った。龍也はもちろんだと答えた。
それじゃあ、元気でな。
そう言って三人は別れたのである。列車のベルが鳴り響けば、ドアはさっと閉ざしてしまう。汽車の頃だったら、窓を開いたり、別れを惜しんだりもできたのだろうが、文明の世だからすべてが味気ない。それでも、早苗と奈美子は、互いが見えなくなるまで手を振り合っていた。陽一は、しばらく別れの余韻にふけっていた。奈美子の隣でぼんやりと列車に揺られながら、送別会の時のことを思い出したりしていた。けれども、やがて過去の回想は、未来への希望へとって変わられた。二人は、まだ見ぬ未来について語り始めた。やがて家並みがまばらになって、森林や田畑の勝る頃には、二人はこの物語を離れて、どこかの小説へと渡っていくのだろう。しかし、私はそれを追わなかった。二人がフェードアウトするのに合わせて、フォーカスは再び、龍也と京都のプラットホームへと戻ってくる。そこにはもちろん、早苗の姿もあった。三人は駅を後にした。龍也はどこかの喫茶店にでも入ろうかと思っていたのだが、京都がちょっと公園を回ろうと言い出した。龍也はハッとなる。話があるに決まっているのだ。ちょっと無口になって、大通りを折れ曲がると、すぐに人影がまばらになるのは、都内にあっては不思議なくらいである。枝ぶりの寂しくなった落葉樹と、清掃残りの枯葉が、常緑の低木に慕われて、まだしも公園の体裁を保っていた。京都が前を行くから、龍也は早苗と歩いている。おおよそ察しはついていた。陽一の時だってそうだ。バンドから離れる話に決まっているんだ。俺は、なんてバカだったんだろう。てっきり三人でかけているつもりになっていた。走りたいのは俺一人で、他の奴らは、迷惑がてらに付き合っていたなんて、今まで気づきもしなかった。なんだか騙されたような気分である。だから不機嫌であった。陽一を送り出した時の爽やかな気分なんか、すっかり吹っ飛んでしまった。早苗はなんだか心配になってきた。良くないことが起きそうな気がする。女の勘は確かである。不安を隠そうとして、くだらない話を仕掛けてみたが、龍也の答えは味気なかった。遠くで何鳥だかがさえずっている。少し寒そうな響きである。三人はベンチに腰を下ろした。中年夫婦が散歩がてらに、犬に引っ張られながらに歩いていく。しばらく向こうの方を眺めていた龍也が、不意に立ち上がった。
悪いな、早苗。近くにコンビニがあっただろう。缶ビールを買ってきてくれないか。話を終わらせちまうから。
さなえはハッとなった。喧嘩をするつもりかもしれない。
昼間からビールなんて。
と答えようと思ったけど、声をかけられる雰囲気ではなかったのである。
わかったわ。
と言って公園を後にした。後にしながら悲しくなった。こんな時、私は決して仲間には入れてもらえない。男同士の付き合いって言うけれど、それだけだろうか。竜也は、本当に私を愛しているのだろうか。私なんかいなくたって、気にも留めないのではないだろうか。急に、そんな寂しさに打ちのめされて、涙が出そうになってきた。公園の入り口で振り向くと、けれども二人は、穏やかに話し合っているように見える。大丈夫なのかな？私の思い過ごしなのかな？さなえはコンビニへと足を早めた。
何のお話だ？
竜也はすでに言葉つきが荒くなっている。もちろん京都だって、話すと決まったからには躊躇なんかしなかった。悪いな、竜也。俺もバンドから抜けさせてもらうぜ。
やはりその話か。
ドラムまで脱落じゃ、もう回りようがない。それに。
いいぜ。どうせ安定が欲しくなったんだろう。
と竜也が言い返すので、京都も急にムッとなった。こんな不安定じゃ、音楽そのものができなくなっちまう。
たとえ倒れても、自分たちの音楽を掲げるのが、俺たちのポリシーだったはずだ。
倒れちまったら、ポリシーなんか意味ないじゃねえか。京都は答えることに熱くなってくる。
いや、倒れる瞬間まで独立の旗を掲げなければ、ロックの意味そのものがなくなっちまうんだ。
竜也は毅然として言い返す。二人の沸点の差が、なおさら京都を苛立たせた。
勝手なことを言うな。
京都が怒鳴り声になった。だいたい、お前があんな真似をしなければ、今頃ちゃんと音楽で食っていけたんだ。ついに口にしちまった。もう後へは引けない。そのまま竜也をにらみつけた。ちょっと歌詞さえ変えれば済んだのに、なんでバンド全員のデビューを、お前一人が勝手にぶち壊せるのさ。それは、無形がある有名なプロデューサーに認められて、デビューの話が舞い込んだ時のことであった。歌詞の一部を、あく抜きして差し替えるように迫ったプロデューサーに対して、竜也が、
あんたは、商業主義と安全のために、ロックの一番大切な魂を、骨抜きにしようとしている。
と食ってかかったのである。もちろん、話はすぐに流れた。しかし、それだけでは済まなかった。そのプロデューサーが、自分に歯向かった竜也たちを、許すわけがなかったからである。業界に張り巡らされたコネクションを駆使して、無形が表の舞台に這い上がれないように、彼はすぐに指令を発したのである。あるいは皆さんは、反抗的でも魂を揺さぶる音楽をとか、希少性のある芸術を見出したいとか、人材発掘めいた著名人のインタビューに感動して、勇気をもらったことがあるかもしれない。 けれどもそれは、とんでもない誤解である。口だけはご立派な連中の大半が、その実、ろくな倫理観など持ち合わせておらず、感情任せに新人を抹殺するような、技術的な社会が蔓延している。つまりはここでも、企業のコネくらいの感覚が、圧倒的スケールで息づいていて、いわゆるよい子ちゃんだけが、階段を登れる仕組みになっているらしかった。
なんだと？
龍也はちょっと驚いた。そんな話は、きれいに忘れていたからである。もう5年以上前のことだ。確かにあのあと、バンド内で争いが起きて、メンバーが離脱した。けれども陽一だって、京都だって、俺のことを支持してくれたのではなかったか。それに、もし鹿島で改編させられたら、俺たちがその歌を奏でる意味が、まるでなくなっちまうじゃないか。けれども龍也は、自分が導いた結末を、完全には理解していなかった。それは考えが至らないというよりは、善良すぎると言った方がふさわしいかもしれない。あのプロデューサーの根回しが、いまだ息づいていることなど、思いもよらない様子なのである。ひとしきり吹き荒れた強風が収まったんで、嵐は過ぎ去ったものと信じているらしい。しかし、世の中そんなに甘いものじゃない。あのプロデューサーが君臨する限り、龍也のデビューの足かせとなるのは明らかだった。もちろん、ライブで歌うくらいのことは、才能があるからさせてくれるだろう。けれども、メジャーの話が沸き起こるたびに、彼が邪魔を試みることは目に見えていた。ただ、他の理由を盾に断られるから、龍也が気づかないようなものである。社会を相対に批判する彼は、とかく個人の悪意に対しては、極めて鈍感な側面を持っていた。あるいは、お人よしと言ってもいいくらいであった。だからこそ、役職でもないのに、職場でまとめ役などをやっているに違いない。
お前だって、俺に賛成したじゃねえか。
龍也は、まだ面食らったような調子を残していた。そりゃ賛成したさ。賛成はしたが、お前があんなことをしなければ、メジャーになれたことも間違いじゃない。そしたら陽一だって、まだドラムが叩けただろうさ。要するに、今頃、昔の獲物が惜しくなってきやがったのか。龍也はようやく気がついた。
それを恨んで、日和見に走ろうってのか。
と本気で怒鳴り返すと、そうじゃない。けれども俺たちだって、いつまでも生きがっていける年齢じゃない。ポリシーだけ掲げたって、続かねえよ。急に、陽一と同じようなことを言い出すので、龍也はカッとなった。
ポリシーをなくして、偽りの音楽に逃げるくらいなら、ギターなんかやめちまえ。
なんだと？俺の音楽は偽物じゃねえ。しかし、京都の心には、もう本物を冠するのは、龍也一人なんだという思いが抜けきれなかった。卑怯な言い逃れをしている自覚があって、なおさら腹立たしかった。 もう理屈じゃなくって、殴り合った方がマシな気がしたのである。それに、龍也に殴られでもしなければ、こいつを裏切る自分が許せねえ。京都はいきなり龍也に殴りかかった。だから、早苗が買い物から戻ったとき、二人は散々殴り合った後だった。つかみ合う二人を見て、慌てて駆け出そうとしたとき、あっと思って立ち止まると、龍也が京都の腹を思い切り蹴飛ばした。京都は後ろの方へ吹っ飛ばされて、そのまま大地に転げ出された。砂と砂利の混じり合ったような煙が、ちょっと立ち上った。龍也はすぐに体を構え直した。京都が飛びかかってくると思ったからである。ところが京都は来なかった。ゆっくり立ち上がると、まるで糸の切れたマリオネットの幽霊みたいに、その場に立ち尽くしたのであった。龍也はハッと思った。不意に自分が、たった今見捨てられたような思いが、胸に刻したからである。京都は体の埃を払いながら、これで気が済んだろ、とだけ言い返すと、じゃあ、俺帰るわ。悪いな、付き合いきれなくて。龍也に片手を挙げて、入り口へ向かって背を向けたのであった。体が痛むのか、動きが重々しい。どことなく寂しげな背中である。龍也は、肩を怒らせたままで立ち尽くしていた。京都が入り口を逃れようとすると、さなえが買い物袋を震わせながら、真っ青な顔をして立っている。京都は、ごめんな。俺も今日限り抜けさせてもらうわ。と言い残して、さなえの横をすり抜けた。歩道には人混みが返してくる。京都はその中に紛れ込んだ。今日はギターを持っていないから、彼の姿はもう見分けがつかなくなった。悲しい別れである。その背中をぼんやり見送っていた早苗は、慌てて龍也の方へ走り出した。
龍也。
龍也は黙って突っ立っている。なんて頑固なんだろう。早苗には、龍也がみんなを切り捨てているようにしか思えなかった。
なんでそうやって、みんなのこと捨ててまで、自分を貫こうとするのよ。
そう言っているうちに、急に泣き出してしまったのである。けれども、龍也は黙って立ち尽くしていた。早苗の言葉がよく飲み込めなかった。捨てた？誰が？俺がみんなを捨てたのか？そんなのおかしいじゃねえか。みんなが俺を捨てて離れていっちまうんじゃないのか。頬が熱い。体中がズキズキする。けれども痛いのは肌じゃない。胸の深い奥底で、ナイフに刺されたような痛みがする。痛いのをこらえながら、黙って立っている。 さなえに言葉を返す気にはなれなかった。
俺は一人だって歌い続けてやる。
そうぽつりとつぶやいた。さなえが突然怒り出した。震えるのと、嗚咽するのと、叫ぶのと、なんだかわからない。いきなり竜也に食ってかかると、
そうやって、みんな捨てちゃって、結局全部、自分一人なんじゃない。私のことだって、最初からどうだってよかったのよ。
そう言って、ますます泣きじゃくるのである。けれども竜也は、彼女の肩に、どうしても触れることができなかった。
違う。俺はお前を愛している。
ただそれだけのことが、どうしても口をついて出なかった。俺が諸悪の根源なのだろうか。自分の音楽を追い求めるあまりに、一人一人と愛想を尽かして、俺から離れていってしまうのだろうか。だが、そうだとしても、俺からこの音楽を取っちまったら、一体何が残るっていうんだ。書き残された楽譜を灰にしちまったら、何が残るっていうんだ。空っぽだ。すべて燃え尽きた灰化の鳥。俺にはどうしても、ロックが必要なんだ。そうでなかったら、さなえが泣いている。俺に抱きしめてもらいたいのをこらえて泣いている。目の前にいるのに、俺は彼女を抱き寄せる勇気すらないのか。それとも俺は、もう音楽ではなく、この女のことだけを思い続けるべきなのだろうか。俺にそんな真似ができるだろうか。音楽を捨てて、早苗を一筋に愛するということが。そう考えると、しらじらしいくらい、声をかけることができなかった。
なんで、何も答えないのよ。
さなえは急ににらみつけた。激しい声が公園に響き渡って、驚いた鳥たちが、鳴き声をやめたように思われた。そして、握りしめたビニール袋をいきなり竜也の方に投げつけると、涙ながらに公園を走り去ってしまったのである。竜也の脇をすり抜けた買い物袋が背後で音を立てながら転がり出した。ビールが3本と、彼女が2人を和ませようとして買ってきたバター味のポテチとが無残にあたりに散らばった。竜也は早苗を追いかけなかった。散らばったビールも拾わなかった。早苗と音楽を天秤にかけろと言うなら、俺は音楽を選んでやるんだ。突然、そんな子供みたいな情熱が羽ばたいて、大空を駆け巡るような気がした。もう女の後を追いかけようなどとは、夢にも思えなくなっていたのである。要するに俺は、ロックの鬼だ。そうでなければ、ただのバカなんだ。 どっちだっていい。俺にはそれを貫き通すしか道は残されていないんだ。俺は負けない。一人になっても歌ってみせる。たとえ聴衆が誰もいなくなっても、残飯を漁る犬っころにだって、路傍の草木にだって歌ってみせるんだ。公園の中を強風が吹き抜けたとき、ビニール袋だけが白く舞い上げられた。向こうのハゲかけの香木から枯葉が数枚吹きつけられてきた。竜也の彼方まで走り去っていく。彼はその枯葉を追いかけるみたいにゆっくりとした足取りで歩き始めた。体中がズキズキ痛む。そうして胸の内が悲鳴を上げている。泣きたいような寂しさを必死になってこらえている。竜也は木枯らしにへし折られそうな情熱をかえって反発して高らかに掲げるみたいに自分の歌を口ずさみながら公園の中を去っていくのだった。一歩が重いよ。一歩が重いよ。宵の街明かり。せわしなく行き交う。靴音に捨てられて。一匹の野良が、餌をあさってる。あざとく見つけられ、横腹を蹴られてた。一歩が重いよ。信号は色を変え、足並みも揃えずに、人波が溢れ出す。一匹の野良は、その場にうずくまり、もう一度蹴られては、負け犬の顔をした。泣き出しそうな微笑みと、すがりつきそうな顔つきで必死になってアピールする従順な私っぷりを。かけていたあの頃の面影も色あせて、宵は闇へと橋渡し、街の明かりは華やいだ。変年隊みたいなスーツ姿の一軍が、忘年会にはまだ早い、儚いはしゃぎを見せていた。人の縮図を眺めるでもなく、屈託もなく、やつらは笑うのだ。人生とはそんなもの、一生とはそんなもの、勝手にそう決め込んで、幸せそうに笑うのだ。無意識のへつらいと、取り入れ慣れた喋り口、必死になってアピールする、従順な私っぷりを。一歩が重いよ。友達は消え失せた。せわしなく追い立てる。人間どもに蹴飛ばされ。一匹の野良は、夢さえ忘れちまった。どうしてこんな、つまらない世の中に。一歩が重いよ。蹴られた腹が痛いよ。靴 音を流れながら、路地裏をとぼとぼと、一匹の野良は、けれども本当は、翼の折られた、心が痛むのだ。翌朝、首を折った。野良は車道に横たわる。人通りさえまだない頃に、やつはゴミ箱へ捨てられた。